今日の学びは聖霊のバプテスマの第2弾パート2ですね。前回の続きになりますが、私たちが聖霊のバプテスマという体験が信じた時に与えられる神聖の体験と異なることを前回学びました。イエス様を自分の救い主として信じ受け入れると、聖霊が私たちのうちに住んでくださって、イエス様の流された血とまたその御霊によって私たちの罪を清めてくださいます。そして私たちが主と共に歩む中で私たちを助けてくださって、キリストの似姿へと私たちを変えてくださる、その清めの働きを行ってくださるわけですね。それと聖霊のバプテスマは異なることを私たちは前回学びました。イエス様が、あなた方はこの力を受けると、聖霊が上に臨まれると力を受けると、そしてエルサレムから始まってユダヤサマリア地の果てに至るまで私の証人となると、イエス様が言われたように、イエス様の証人となるための力ですね。だからこの方に満たされて、満たされるだけでって溢れ出て、外部に対して確かにイエス様が主であることを明らかにしていく力なんだということなんですね。ですから私たちは地道にキリストと共に歩むための内なる聖霊の働き、これにこの方の働きにいつも敏感になっている必要がある。これは何ら変わりがありませんですね。罪に対して死に、そして御霊に導かれることによって肉の行いを殺し、キリストに対して生きていくと。でそれと聖霊が上から望まれて私たちを満たしてイエス様を証しするというのは別のことなんですね。関連はあるんですが別のことであります。まあ、ちょうどこれは農作業をしている人のような感じですね。日頃はこの水をまいて種を植えて、そして肥料をやって耕していく、そこでこの自然の恵み、これは精霊の働きであるわけ、精霊と働きのようにね考えていただければいいですけども、でこの枯れてきてですね、ああどうしようかって言った時に突然の雨が降るとですね。そして今までのその、この足りなかったものを全部補ってくれるような、これが精霊のバプテスマであります。ですね。上からの働きであって、そしてそれによって、外側に対して私たちに、を通して、このご自身の証しをしていくと。第二テモテの一章の7節で、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですと。力の霊だと。臆病じゃないんだよ。力の霊だよ。そして愛、慎みなんだよってこうパウロがテモテを励ましました。そして前回は実際に聖霊を受けた弟子たちのその記録ですね、使徒行伝の記録を見ていきましたが、ペンテコステ五旬節から始まって、そしてサマリアにおいても聖霊が下りました。あの魔術師シモンの話ですね。で教会を迫害していたパウロ自身もその復活のイエス様に会って改心した後で、聖霊を受けました。その時は水のバプテスマもね、その後で受けましたね。でそれだけではなくて、ユダヤ人ではないローマの百人隊長コルネリオが、その家族と共にペテロから福音の言葉を聞き、その時に聖霊を受けました。そしてエペソにおいてイエス様を信じていたのにまだ聖霊を受けていなかった人たちがいると。でその聖霊を受けていないというのは聖霊がおられないということではないことは確かなんですね。御霊におらなければイエスを主ということはできないとありますから、けれどもそのイエス様が本当にその人のうちに生きておられるというその証しが表向きに出ていなかったであろうと思われますけれども、どういう形かわからないんですが、このパウロは気づいたんですよね。でそれでイエスの名によってバプテスマを授け、水のバプテスマですけれども、そして聖霊のバプテスマも受けたと、いうことであります。で今晩は、 聖霊のバプテスマを受けるときに内で何が起こるかについて見ていきたいんですね。その今は使徒の働きの中で客観的にルカが目撃したあるいはそれを聞いたものを書き記していたわけですけれども、今から7章ヨハネの7章の37節から39節までを見て、内側でイエス様が何を行ってくださるかを見ていきたいと思っています。ヨハネの7章の37節から39節です。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているのなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。で、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。この出来事はカリオの祭りのことであります。この7章からの話なんですが、7章のところにこの2節にカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたとあります。そしてガリラヤ地方からこの登っていかれてですね、エルサレムに行くわけなんですけれども、もうすでにユダヤ人の中にイエス様をこの何らかの形で捉えたいと、このぐらい敵対していた状況だったんですね。そこでイエス様は内密に祭りに参加されたんですね。ところが祭りも中頃になった時にイエス様は宮の中に入って教え始められました。でそこで、意見が真っ二つに分かれ、この方はキリストかもしれないという人とそうではないと言っている人に真っ二つに分かれました。でイエスを捕らえようとしたこのユダヤ人の当局があったわけですけれども、まだ時が来ていなかったと、30節にイエスの時がまだ来ていなかったのであると書いてますけれども、それで捕まえることはできなかったんですね。でそしてそのような形で時間が経ち、そして祭りの終わりの大いなる日と書いてあります。これが8日目ですね、水越しの間違えた、カリオの祭りが8日間続きますね。で8日目のことであります。その時に大声で立って大声で叫ばれました。まあ、当時のその文献によりますとかなりの人数がその宮の中にいたことが書かれていますけれども、ですからもうこの多くの人に聞こえるような形で宣言されたわけなんですね。でそれで誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいということを言いました、イエス様が。でカリオの祭りというのは、文字通り言葉が仮のいおりですね、仮小屋のことです。それを作る祭りなんですね。でイスラエルの民が40年の間アラノをさまよっていたのに無事に生き延びることができた、約束の地に入ることができたということが、それを記念していた祭りであります。神様が守って養って導いてくださったわけなんですね。まあ、前回日曜日の午後の礼拝で68編ですか、詩編の、シナイ山からシオン山までの主が先頭に立って敵に戦ってくださったところを読みましたけれども、まさにその部分であります。その奇跡的な守りを思い起こすために祭りを行っていたわけなんです。で今でもその様子を見ることができます。まあ、正統派のユダヤ教徒の人がベランダですね、普通ね、にこの仮伊を作るんですよ。仮の伊織をこのヤシの葉とか柳などで吹いた部屋ですね、それを作るんです。この何ですか、柵だけを作ってですね、そしてこう上に乗っけるんですよね。 で寝泊まりもしますし、まあ、天候が悪いと食事の時だけになるんですけれども、でわざとですねこの屋根をいっぱいいっぱいにこの敷き詰めるのではなく少し開けるんですね。で、このユダヤ人の祭りってファミリータイムなんですよ、基本的にその家族の時間なんですね。で、あとは子供に伝えていきなさいとこの杉越の祭りのところの具体的な指示で神様がモーセに言われましたけれども、モーセを通して言われましたが、で、子供たちがこう疑問をこう自然に持つような、まあ、そういうように神様がデザインされてるんです。でその上見るとですね星が見えるわけですよ。夜星見えるねってこう、まあ、こう言わせるんですよね。言わせるというか無理やり言わせるんじゃなくて、そういうふうにさせるわけですよ。でそうすると話を始めることができるんですね。私たちの先祖は40年間このように星の下で荒野で住んでいたんだよ、でも神が守ってくださったんだよ。でこのようにして守ります。で当時は神殿があった時代は祭司たちが毎朝キデロンあるいはケデロンどっちもいいんですけどもの谷のふもとにあるシロマムの池に行きました。イスラエル旅行を行かれた方、一緒に行かれた方、今一緒に行かれた方は一人ですけども階段を登って行きましたよね。あれしかもね途中までなんですよね。その後もねお金払ったら行けたんですね。ちょうど南壁の、公園があったんで、考古学の公園、あそこのところに出てくるんですよ最後まで行くとですね。で、そこまで行くこの、まあ、途中はね下水溝にもなったりするんですけれども、あそこの南の階段のところから、そのシロアムの池まで階段があったんですね。長い階段ですね。すごい長いですね。そして急斜面っていうか結構急な階段だと思いますが、それを祭司たちが降りて、そして水差しに水を満たしてですね、で松明を掲げてですね、本当にこのもう輝いてるんですよ、この火がですね、このついていて、でデビビットがこの楽器を持って賛美と踊りをしながらその行進するんですね。で上がってきます。でこれはね聖書の中に書いてないんですね。タルムードって言ってユダヤ教の仲介書ですね、そこに書いてあるんですけれども、そして神殿の祭壇の西側に穴の開いた銀の皿があったんですって。でそこに水を注ぐんですね。でその時にもうみんなが喜んでですね、もう騒ぐわけですね。でなぜかと言ったら、さっき言ったその荒野において神が水を与えてくださった。イザヤがこう予言してますね。イザヤ書の12章の3節で、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むと。砂漠の中にあっても救いの、私たちの体を救ってくれるし、そしてもちろんここには二重の意味がありますよ。霊的にも救ってくれる、その泉から水を汲む、それで喜びがあるんだということです。で今引用したイザヤの12章の3節がマイムマイムのあの歌詞です。マイマイマイマイってありますね。不思議なことに日本では戦後直後に GHQ を通してですね、今調べたんですけれども普及したそうなんですね。フォークダンスを普及させるためにそこに入り込んだっていう感じですね。イスラエルと日本のつながりってすごい、こんなところにあったのかと思いますが、歌ってるあの歌詞がまさに、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むと。でこれをヘブル語で読むんですね。そうね、イエシュアって言ってるんですよ。救いというのがイエシュアですからですね。イエス様が救いの泉であって、そして御霊が注がれていくという意味合いがあるんですね。で第一日目と第八日目が安息日になってます。カリオの祭りですね。そして八日目なんですが、大いなる日は、更新をしません。水を注がないんです。なぜかというと、すでに 約束の地に入ったことを意味する。7が完全数で8が新しい始まりですね。ですからその、約束の地で豊かな水がもうすでに与えられてますから、神からのそういう荒野におけるような奇跡を与える必要がもうなくなったことを表していた。そして外庭に何千人も集まっていたところにイエス様が立って大声で、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。立ち上がったっていうのは結構珍しいんですね。三重の水空のこと思い出してください。座ったって書いてあるんですね。そして弟子たちが立ってます。今もなんか逆やってみましょうか。私が座って皆さんが立ってたらちょっと眠らなくても済むかもしれない。で私も話してるからね、座りながら眠ることもないでしょうし、まあ、それはちょっと異常なんですけれども。で立つ時というのは教えるというよりも宣言する時なんですよね。宣言って大事ですね。とっても大事です。私たちはこれ一体どういう意味かって言ってですね、いろいろ考えてしまいますけれども、ビリー・グラハムがですね説教をする時っていうのが本当に宣言ですよね。彼が東京ドームに来た時にですね、このパーキンソンなんですね彼は。でも薬を飲んでるからこの手が震えないよって言って、薬を飲んで効くのは分かるけど薬がどういう仕組みになってるか知る必要はないと。イエスがあなたの罪のために死なれました。十字架の上で3日目によみがえりました。信じれば罪の許しがあります。でこれを宣言するわけです。そこに力があると。でイエス様はそのことを行われました。で私のところに来て飲みなさいと、乾いているならばと言った言葉というのはもちろん物理的なことではなく霊的なことですね。第一コリントの10章の4節にパウロが解釈して荒野の旅のことをね解説してますけども、みんな同じ御霊の飲み物を飲みましたというのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだのです。その岩とはキリストですと。御霊の岩と。乾いているという言葉をイエス様が言われた時になかなか私たちね理解ができないんですよね。で私もこの説教を準備しながらなんか私も分かってないなと思います。どうしてかというとね、そのコンピューターの横にはちゃんとコーヒーがねあってね、水分まああんまりね水分って補給しないのかな、コーヒーは。でも3つもしょっちゅう飲んでるわけでしょ。ところがそのね渇望というのがねなかなか理解できない。一番豊かな国に生きてますね。水のことに、水資源については。実はね日本って灌漑施設ってね遅れを取ってるんです。非常に遅れてるんですね。大量の水使わないと農作業できないんです。なんだか水が豊富だから発達しないんですよ。イスラエルはいわゆる一滴一滴を落としてですね、砂漠でもそれが育つような技術を開発してるんですよね。それだけちょうどこの断水した時のちょうど震災の後の直後とかですね、あの時のような感じのことを思い出していただければいいですね。だからイスラエルの人にとってこの乾いてるっていうのはすごくもうそのまま普通にこの感じることなんですよね。で人間は3つの部分でできています。体と魂と霊ですね。体というのは植物も動物もあります。で魂というのは現代用語に直せば精神とか意識あたりのことですよね。これうごめくものと書いてあるこの動物も持ってるわけです。でも3つ目は動物は持ってない、霊ですね、スピリットです。で罪の中にいると霊が死んでいるけれども、イエス様が罪を取り除いて新しく霊を生かしてくださった神聖体験があるわけですけれども、でこの3つの部分でそれぞれ渇きを私たちは覚えています。肉体の渇きもある、精神的あるいは心理的感情的とも言ってもいいですけど、その渇きがある。で霊的な渇きがある。で肉体の欲求のことに話しますと、空気への欲求が最も強いですね。空気への欲求が最も強いです。でその時に水への欲求が強いなんですね。50% から 75% 人体は水でできてるんですね。すごいですよね。なんかすごいです、思いますね。水全部なくなったら僕がなんか 20% ぐらいにちっちゃくなっちゃうんだなって思ったらすごいなって思いますけども。 で、これがなくなってくるともがき始めるんですよね。ものすごい強い欲求なんですね。で、これ肉体の欲求があります。で、あと社会的な欲求ですね。この魂に飢え渇きがある。これ愛されることがいかに必要か。私たちが愛されることによって生存できているのが本当によくわかります。で、私たちのところにもひなちゃんが来てね、で、私も彼女がいると遊んじゃうんですけど、あれ本能的なものですね。で、彼女もそれを受けてるわけ、まあ親からいつも受けてるわけですね。で、昔ですね、残酷な社会実験が行われたんですね。13世紀の神聖ローマ帝国の皇帝であったフリードリヒ2世って言うんですかね。言葉を教わらないで育った子どもがどんな言葉を話すのかっていう実験、これを疑問に思って、なんと50人もの赤ん坊を部屋に入れて面倒を見るんですけども、面倒を見るときは乳母や看護婦に対して目を見てはいけない、笑いかけてもいけない、語りかけてもいけない、触れ合いを一切してはいけないと命じたそうです。で、十分な乳は与えられます。愛情を受けなかったらどうなるか。全員死んだそうです。で、戦後にも同じ、そう、第二次世界大戦の後ですね、心理学者が同じように乳児55人に、今度はスキンシップですね、それをなしで育てる実験を行ったんですが、25人が2年以内に死亡。で、残った、そして17人が成人前に死んでしまい、残った11人も致命的な知的障害が残っていたと。すごいですね。社会的感情的な欲求があるわけですね。他にも私たちはよくありますよね。老齢のご夫婦が片方が亡くなると、その後追ってですね、亡くなるということがあります。それは必要とされているっていうのが、この私たちそれで生きているっていうのがあるわけですよね。で、そのような肉のレベルと魂のレベルの欲求があるんですけど、霊の欲求もあるんですね。神ご自身を求める欲求で、ローマの8章の20節には、被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからですと、こう虚無に服しているという言葉を使われています。罪をアダムが犯した時以来、被造物が虚しくされていて、それは服従させたことに方によるからって言ってるのは、つまり神が満たすっていうことを求めていくようにしていると。ちょうど谷川の流れを下へ歩く鹿のように、生ける神を下へあえいでいる、この状態なんですね。で、私たちはどうでしょうかね。この神への渇きというものをはっきりさせられているでしょうか。はっきりしていないままなんとなく生きているっていうのは簡単であります。で、なんではっきりできないのかというと、このね、体と魂と霊というのは別個なんですけども、密接に絡み合ってるからなんですね。体に影響を与えるものが精神に影響を与え、また逆も真なりです。で、信玄には魂と体の関わりというのを言及している言葉がたくさんあってですね、例えば17章の22節に、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすと。そうですね、心が楽しければ体にも影響を与えるんですね。で、今度は感情的に影響を与えているものが、この霊的にも影響を与えると。で、これがたびたび識別が難しい、どっちなのかがわからないんですね。これ例えば霊的に参ってしまっている時に、実はですね、それは、まあ、肉体的な場合もありますけども、実は霊の攻撃だったりもするんですね。で、その瞬別どうすればいいのか、御言葉によるんだということを私たちは知る必要があります。ヘブル書の4章の12節、神の御言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、こうですね、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。だ、本当は感情的な渇きを満たしているにしか過ぎないのに、霊的な渇きを満たしていると勘違いする時があります。 礼拝が感情的なものになっている。で、感情ではなんか気持ちよくなってるけど、じゃあ霊は養われてるかそうでないっていうことがあり得るんですね。だからここで大事なのが御言葉によって判別していくことなんですね。で、私たちはそれぞれの渇きに応答しなきゃいけない、応じないといけない。霊的な必要を感情的な必要で満たすことはできない。で、身体もそうですね、体も。例えば私が交わりをしていた時にですね、生理的な現象が起こってきました。トイレに行きたくなった。そして顔がですね、しかめっ面になってきてですね、そして皆さんこう言ったらどうでしょうか。なんか お顔がなんか暗いですね、大丈夫ですか、元気出してくださいって。それってさ、もう全然的外れじゃないですか。早く行ってトイレって言ってあげた方がいいわけですよね。で、その反対もありますよね。今度は愛情に植え替えてるのに物質で埋めようとする。これがよくある話。例えば両親が共働きをしていてですね、子供と時間が取れないと、この罪意識を感じてきてね、物でねそれを補おうとするんですよ。でもね、物いくら与えたってね、違うんですよね。愛情なんですよね、与えなきゃいけないのは。で、同じように今度は霊の渇き、これを肉体の欲求、精神的な欲求、あるいは宗教も含めてね、埋めようとしていくのが私たちの社会じゃないでしょうか。神以外のあらゆるものが備えられています。物質は豊かだし、社会的にも整っていて、優れた文化芸術があり、自然もありますから、精神的な豊かさも埋められるんですよ。で、それで神への渇きと代用しようとしてるんですね。ですからこの国、まあ、日本だけではないですけどね、大水のように物質や精神的には豊かなのに、霊的には砂漠のように荒涼としていると。イエス様がサマリアの女に、この水を飲むものは誰でもまた乾きますと言われましたけど、このいつまでも乾いている状態あるんですけども、他のもので埋めてごまかしているんですよね。で、その乾きに対する答えが、私のもとに来て飲みなさいと。イエス様が神であられて、この方が命なんだよと。この方のところに来ることによって初めて乾きが言えるんですね。金持ちの青年の話がすごい大事ですね。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるには私は何をしたらよいでしょうかとこう言ったんですね。そしてイエス様が、なんで私をたっといというのですか、たっとい方は神お一人のほかは誰もありませんと。で、ここでイエス様は、私は神じゃないよって話をしてるんじゃないんです。そうではなくて、たっとい方は神一人だから、あなたは先生のところに来ているけれども、神のところに来なければ永遠の命わからないでしょ。そしてこの言外に、私がその神なんだよということをおっしゃってるわけなんですよ。イエスが、イエスだから、イエスについて学ぶのではなくて、イエス様のところに来る必要があるんですよね。で、この方のうちに命があります。そして次に、私を信じる者は聖書が言っている通りにと言われました。で、この聖書のどこの箇所を指しているかと言いますと、まあ、先ほどのね、イザヤ書の箇所もそうなんですけど、もっとはっきりしている箇所があります。44章の3節、イザヤ書。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。乾いた地に水が流れると、ね、で川になると、そして神の霊が注がれる。これは文字通りにも荒野に川が流れますけれども、その水が差している神の霊も注がれるわけなんですね。で、ここを指してるんだと思うんですね。で、 その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるってあるんです。この心の奥底という言葉は意訳なんです。下を見ていると直訳腹からとなっています。多くのところでこの心と訳されているのが肝臓という直訳があったりですね、腹で肝で感じるという、そういう言葉になっているんですね。で、生ける水の川、この川というのはギリシャ語では枯れ川などに使われるその一つの特別な川なんですね。普段は降水量が少ないので枯れているんですけども、雨が降ると川となって流れるという内容があります。で、その言葉を聞いた時に聞いているユダヤ人はもう私たちが想像するものとは全然違うことを想像し考えてます。鉄砲水なんですね。鉄砲水で、私も想像さえできない。だって枯れ川っていうのはほとんど日本にないからわからないんですよね。でも砂漠の中に枯れ川がもうほとんどが全部枯れ川なんですけれども、年にだから 2,3 回雨が降ったりするわけですよ。で、その川水が流れる時というのはちょろちょろじゃないんですね。鉄砲水なんですよ。だからなんとイスラエルで溺れて死ぬ人が毎回出るんですね、毎年。なんで砂漠でハイキングして溺れて死ぬのって。それは鉄砲水だからなんです。つまりイエス様がここで言われているのは、このもう勢いある抑えきれないとてつもない激流のような川が腹から出てくるということを言って、これが聖霊のバプテスマなんですよ。で、イエス様がこのことを宣言された時に使徒の他の人たちは分からなかった。で、ヨハネもその時は分からなかったんですね。で、このヨハネの福音書というのは他の共感福音書というんですけども、共に観察するって書くんですが、マタイとマルコとルカですね、よりもずっと後に書かれてるんです。90年代に書いて、聖書の実に一番最後に書かれた書物です。あと手紙と黙示録がありますけれどもですね、ヨハネが書いたのが一番最後なんですね。で、後知恵っていうかな、その3つの福音書には書かれてないことが数多く書かれてます。で、これもそうなんですね。その時には一体これ何言ってんのかなっていうね、弟子たちはそういう会話をしていたかもしれませんけれども、ヨハネはこれがイエス様の与えてくださる御霊、まだ栄光が受けておられなかったって書いてますけど、これは天に上げられること、その後でイエス様が注いでくださる聖霊の賜物のことを言っているんですね。で、この体験が私たちに必要です。聖霊の与えられる流れが自分からほとばしり出る、先ほど言ったように御霊と共に歩むっていうことはね、ある意味で私たちの努力とともにあるんですよ。主にいつも聞いてって、そして肉ではなく御霊を選び取っていくと。しかしこちらはそういう類のものではないですね。もう主が一方的に主権を持って降り注いでくださるものなんです。で、前回はそのことを使徒の働きの中で見ましたが、現代にまで続いているよという約束がありました。で、事実その約束は続いてますね。教会史を見ていきますと、その聖霊に満たされる、その賜物が与えられているということは初代教父、つまり初代教会の初めの時からあるんですね。そして近代に入りまして、ちょっと紹介していきたいと思いますね。近代現代の人たちですけれども、3人を紹介します。イギリスで18世紀霊的覚醒が起こりました。イギリスの国自体も この旧あのその危機から救われたと言われるほどの霊的覚醒が起こりました。でその時に用いられたのがジョン・ウェスレーですね。でこう言ってます。これは日記なんですけども、ジョン・ウェスレーの日記を、これ1739年1月1日とありますね。で、ホール氏、ヒッチング氏、インガム氏、ホイットフィールド氏、ハッチング氏と私の弟チャールズはフェッターレインでの愛参会に60名ほどの同胞とともに出席していた。朝の3時ごろ、私たちが祈り続けていた時、神の御力が私たちの上に力強く臨んだ。その結果、多くの人は歓喜に泣き出し、多くの人は床に倒れた。やがて神の臨在の畏敬と驚愕から少し立ち直ると、私たちは声を一つにして叫んだ。ああ、私たちは神なるあなたを讃えます。私たちはあなたが主であることを認めます。こういうことが起こりました。これイギリスの話です。で今度はアメリカに行きます。アメリカには霊的覚醒というものが、英語で言うと Great Awakening というのが、4回かな起こってますね。第1回が確かジョナサン・エドワードという人が用いられましたね。イカれる神の御手の中にっていうのですね。そして第二次霊的覚醒の中で用いられた人物のでチャールズ・フィニーっていう伝道師がいますね。でその人の、彼もこの記録をしています。長いですけれども読んでみたいと思います。この友人がですね、この家から帰っていってですね、そして全感情が高まり、それが流れてしまうようで、私は心から魂のすべてを神に注ぎ出したい気分になった。魂の高まりがあまりに大きくなったので、私は祈るために本部事務所の裏にある部屋に駆け込んだ。部屋には暖炉の火も明かりもなかったにもかかわらず、あたかもそこは完璧な明るさがあるように見えた。入って後ろの戸を閉じると、あたかも主イエス・キリストと面と向かってお会いしたかのようであった。その時点でもまだしばらく経ってからでなければ、精神状態において起こったことだということが思いも浮かばなかった。逆に他の誰とでも会うように主イエス・キリストにお会いしたかのように見えた。イエスは何もお話にならなかったが、彼の足元に私が崩れ伏してしまうように私をご覧になった。それ以来私はこれを最も驚くべき精神状態だったと考えている。私にはそれが現実のように思えた。私はイエスの足元にひれ伏して彼に魂を注ぎ出した。幼子のように私は大泣きした。私はしゃくり上げながら言葉を出せるだけ告白した。私の涙はイエスの足を洗うほどであったが、思い出すに私がイエスに触れたという明確な印象はない。このような状態がかなり続いたに違いないが、自分が何を言ったかを思い出すための問いかけで私の心はいっぱいだった。気持ちが平静に戻り、問いかけをやめるや否や、私は本部事務所に戻った。すると巨大な薪につけた火がほとんど燃え尽きて、最初ねつけてからこうやったらもうだ時間がすごい経っていたということですね。しかし向きを変えて暖炉の側の椅子に座ろうとしたとき、私は力強い聖霊のバプテスマを受けた。そのようなことが自分に起こるとは全く予期もせず、心にも考えたことがなかった。そのようなことについて世の中の誰からもそれについて言及するのを一度も聞いた覚えもなかったが、私の体と魂の中を通るように聖霊が私の上に降りてこられた。電気の波が次々と自分の中を通電するような印象を受けた。実に液化、この液、あの液体の液ですね、液化した愛が波のように波が押し寄せてくるようであった。それ以外に表現することはできなかったが、あたかもそれは神の息そのものかのようであった。はっきりと思い出すことはできないが、巨大な翼のようなものが私に向かって羽ばたいているようであった。私の心に注がれた素晴らしい愛は筆舌に尽くしがたい。喜びと愛で私は大声で泣いた。私には理解できなかったが、言葉に出せなかった自分の心にあったものが文字通り噴出したと言えるだろう。 波が私の押し寄せ、次々と繰り返し、波が私の押し寄せ、私の記憶ではそれは、この波がずっと私の押し寄せるなら、私は死んでしまうと叫ぶまで続いた。主よ、もう耐えられませんと私は言った。しかし私には死への恐怖は微塵もなかった。最後に、今度は19世紀から20世紀にかけていた、東レですね。ロバート・トーレかな、彼のバプテスマの聖霊のバプテスマの、体験も分かち合いたいと思います。自分がはっきりと聖霊のバプテスマを受けるまでは説教する権利はないと、全くないと認識するに至るまでに、すでに何年間か説教していたことについて詳しく記述していると。自分が聖霊のバプテスマを受けて受けたことが分かるまでは、あるいは神が何らかの方法で自分に生きなさいとおっしゃるまでは、二度と説教団には立たない。友人に対して言いました。そして自分の勉強部屋に一人で閉じこもり、聖霊のバプテスマを授けてくださるようにひざむずいて神に願い続けた。自分の頭の中で何が起こるかを精密に計画したが、自分が頭の中で綿密に計画したことは起こらなかった。で、自分の勉強部屋でひざむずいて祈っていた場所を正確に覚えている。それは静かな時だった。これほど静寂な時はこの時以外はなかったことの静かな時だった。それほど長い時間待たねばならなかったのは、私が神の前に私の魂を沈めるのにそれだけの時間を用意したのだと思った。すると神が耳に聞こえるような声ではなく、私の心にただこう語りになった。もういいよ、行って説教しなさい。それで私は行って説教した。その日から今日に至るまで私は新しい牧師となった。イェール大学で2つの学位を取得し、ドイツで2つの大学を学校で勉強したことがあったにもかかわらず、当時の私は無名の教会の牧師をしていた。しかしその日から私の宣教の場は素晴らしく拡大し始め、ついには福音を世界中に述べ伝え、何百人何千人もの人たちがキリストを受け入れるのを見ることができるまでになった。でこの体験を少し語った後、ある日自分の部屋で全く同じ部屋で座っていたことを彼は思い出したんですね。で彼は自分に何がついて考えているか思い出すことはできないんですけど、突然彼は自分の座っていた椅子から床に叩きつけられて自分が叫んでいるのが分かりました。トーレーは自分のことを叫ぶような育てられ方はしなかった。叫ぶような、性格の人ではなかった。でも大声で叫んだんですね。栄光あれ、神に栄光あれ、神に栄光あれと叫ぶのをやめなかった。3人とも別にいつも叫んでるような人じゃなかったんです。フィニーもとても理智的な人でした。感情的な人ではありませんでした。で私たちがこれまで学んできたこともですね、そこには本当彼ら自身が制御できないその何かがあったんですね。で私たちが本当にこれを求めて、で私もいつも思うんですけども、どうしても自分でまとめたくなっちゃう。どうしても静かに終わらせたくなっちゃう。秩序が欲しい。というふうに思ってしまいますけれども、こういうことが起こることを待ち望みたいと思います。なぜか、到底この世に福音を伝える力は私たちのうちにはないからです。人々がキリストの証を受けていく力を私たちのうちには持っていないからです。そして聖書がイエス様が約束してくださったことだからなんですね。ではお祈りをしたいと思います。そうですね、じゃあ少し時間を取ってですね、で最後に私がお祈りします。